今日はエズラ記第2章です。このところではエルサレムに帰った人々のことが語られています。2節に1節のところを見ますと、バビロンの王ネブカデネザルがバビロンに引いていった捕囚の民で、その捕囚の身から解かれてエルサレムとユダに上り、それぞれ自分の町に帰ったこの州の人々は次の通りであると。そして2節以下にはもう細かく一人も漏らさず記されているということを見ることができます。まさにこの一人としてもこの人数が書き記されている。私たちは今エルサレムに行くということは限られた人になるかもしれませんけれども、しかし救われた者は天に名が記されている。一人も漏れないでこの永遠の命の書に自分の名前が記されているということは非常に大切なことではないかと思います。イエス様が弟子を使わされて、それぞれの町や村で彼らは御言葉を述べ伝え、また悪霊を追い出し病の人を癒すということをして、彼らは喜び勇んでイエス様のもとにそのことを報告したわけですけれども、その時にイエス様が言われたのは、むしろあなた方の名が天に記されていることを喜びなさい、そのように言われたわけです。ですから私たちが何かをしたということではなくて、むしろ自分の名が天に記されている、永遠の命の書の中に自分の名がある、これほど幸いなことは他にはないということであるわけです。あのイスラエルを導いたモーセは自分の名が永遠の書から消されても構いませんと言って、このイスラエルのためにとりなしの祈りをしたということを思い出すことがあるわけですけれども、まさにこのエルサレムに帰還する、それはもう一人たりともそのこのところから名前が外されているということがない、本当にこの全ての人たちの名前が記されてある、それを見ることができるわけです。そしてまたその中に36節を見ると、この祭司の人たちのことも記されてあります。また40節以降にはレビ人、すなわち神殿で使える人たちのことが出てきます。それはこの主の宮を建てるという大きな目的があったということであるわけです。また68節のところにも、この主の宮に着いた時、神の宮を元の場所に建てるために自分から進んで捧げ物をしたということがここに記されてあります。どれだけのものを捧げたのか、69節に工事資金として金6万1千ダリク、銀5千ミナ、祭司の長服100着を捧げたとあるわけですけれども、6万1千ダリク、これはもうおよそ500キロ以上です。今の金の換算をするならば、もう日本円でもう6億数千万円というような金額です。ですからこのペルシャからこのイスラエル、エルサレムに帰っていった人たち、そうした金額を彼らは持っていたということであるわけです。ですからいかにあの捕囚の地で彼らは神様によって守られて、そしてまた豊かであったかということを計り知ることができるのではないだろうかと思います。ですからエルサレムに帰ったこのユダヤの人たちは全員ではなかった、そのむしろペルシャに残っている方が豊かに生活することができる。しかし、帰る者もいれば、残る者もいるというような状況で、そして下げ物をして神の宮が建てられていく、そしてまた 選ばれた人たちの中には祭司レビ族がいて、そして彼らはこの再建される神殿で奉仕をするということになるわけです。ところがその祭司の家系を見ると59節のところに、自分たちの先祖の家系と血統がイスラエル人であったかどうかを証明できなかった。もうもちろんこのエルサレムから連れ去られたというような状況の中にあって、自分のその血統をはっきりとこの証明できないということが起こったわけです。しかも61節に、この祭司の子孫のことが出てくるわけですけれども、62節には、これらの人々は自分たちの系図書きを探してみたが見つからなかったので、彼らは祭司職を果たす資格がないものとされたということが出てきます。まあ、なぜこれが重要なことなのかというと、実は祭司はこの家系に従って選ばれるということがあったわけです。そしてアロンの子族がその祭司の家系と認められて神殿で使えるものとされた。ですから祭司っていうのは誰でも好き勝手になれるっていうことはできなかったわけです。まさに神によって選ばれたものでしかこの祭司となることができなかった。そして63節を見ると、ウリムとトンミムを使える祭司が起こるまでは最も聖なるものを食べてはならないと命じたということが出てきています。ウリムとトンミムを使える祭司、これは一体誰なのかというと、これは祭司の中のもう一番頂点に立つ大祭司であると言われているわけです。ウリムとトンミム、これをこの2つのものが具体的にどういうものであったかは聖書には記されてはないんですけれども、神の御心を知るために使われた祭司の一つの道具であったというふうに言われています。その大祭司によってこの人はこの祭司の家系に入っていたかどうか、神様の御心を伺って、そしてその祭司としての奉仕ができるっていうふうに認められるってことが出てくるわけです。私たち自身のことを考えるならば、まさに全く異邦人であり神の救いに預かるには程遠いものであったわけです。ところが私たちはこの神のことを責られる特権に預かり、また私たちが目指すのはまさに天の御国のエルサレムということになるわけです。このことについてはヨハネの福音書の1章12節のところに、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。まさに私たちは救い主イエス・キリスト、そしてまたヘブル人の手紙を見るならば、まことの大祭司はイエス・キリストご自身であるとあるわけですけれども、私たちはこのイエス様によってその救いに預かり、また私たちは神の子としての特権が与えられている。それは血によってではなく、肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのであるとヨハネは語りましたけれども、まさに私たちは自分の力や思い、当然地図にもよらないで、神によって神のことをせられ、新しく生きるものとなった。私たちにはこの大いなる特権が与えられているということであるわけです。私たちはこのことをしっかりと覚えて、このエルサレム建設にユダヤの人々は用いられていったわけですけれども、今私たちはこの時代の中にあって、この主の教会を立て上げていく、そして主は私たちを選んでくださり、また立ててくださって、 そして用いてくださる。そのことを覚えて、この主の宮教会が立て上げられていくことに、また用いられるものとさせていただきたいと思います。